まあ、最後簡単に、その85歳のアーロン・ティベックの展開といいますか、展開ですね、こう違う字も書けそうですが、まあ、ここから先は私が勝手に思っていることで、まあ、回復とはそれぞれの人が自らの価値観や願望と一致した形で自らの生活を営めている時のことです。人間人生の目的や希望、人との結びつき、安全と快適、能力や自己制御などを高めていくのです。高齢の父ベックが、ドクターベックが少年期から培ってきた旧来の視点に固執することなく、正反対ともいえる大きな方向転換を完遂したことに強い印象を受けるのは娘ベックだけにはとどまらないでしょう。かなりこのインパクトがあったみたいで、私会うやいないや電車の中でこれ聞きましたのでね、これこっから先は本当に私の推測です。 You can change って最近またね、11月を前にして、ついこの間も2人のなんか討論があったじゃないですか、アメリカでね。そのに関連して時々オバマさんも顔を、年いた顔を見分けするけれども、あの頃は You can change なんでしょうね。 Yes, we can change という、アメリカの大統領のオバマさんが選挙のキャンペーンの時、ちょうど在任期間のことから推測すると、その数年前からこういうものが起こってたのかなと勝手に推測してるんですが、でだからお父さんの父ベックにね、尋ねてみたいんですね。だいたいアーロン・ティベックのことをよく知っている同僚はみんなティムって呼んでました。でティム、君が否定から肯定へ視点を展開したのに何が影響してたんだ。もう彼は亡くなってますので声は聞けませんが、バーチャルな父親が、父ベックが登場して、私は今日は赤い帽子ですよ、赤いネクタイが彼のトレードマン、85歳とは思えないほどはつらつとした声で答えます。これ嘘ですよ、私書いてるのね。変革への新しい希望に合衆国全体が心震えていた時、父ベックらが CTR に向けて大きく舵を切るのに、時代精神、サイトガイストっていうんでしょうかね、が関与していたという想像が膨らみます。最後はまともな一文ですが、バートランド・ラッセルの西洋哲学史の中に、彼はその序文のところで哲学者と言ってますが、まあ、学者の意見は各人の環境の所産、an outcome of his milieu として理解できるかもしれませんので、ドクター・ベックの心の中で今までとは違う大きな動きが起こってくるときに、アメリカ全体の中のいろんな、それこそポジティブな方に向かっていくような影響があったのかなと考えると、今の時点でこの話、分断の世の中にありかなと思わんでもないんですが、少なくとも85歳という私には想像できない時に自分がもう一回変身する、実は一回変身してるんですね。精神分析に脳を突きつけて、それで認知モデルを作って、その時も例えば感情から思考やというのが普通の考え方ですが、それ逆転するような、とにかく明らかに彼は学級の人なんですけれども、大きな転換を、1960年代の初めに、時もケネディの頃ですね。で今回85歳になって、2度も自分の中でこれまで歩いてきた路線を変えていくことができるエネルギー、すごいなと思いながら今日はお話を終えたいと思います。ご清聴ありがとうございました。